more Smokies.
巣ごもり需要っていうところで、サブスクのね、ビジネスが全盛じゃないです
か。いや、本当そうだよ。
我々もそれぞれいろんなそのサブスクのビジネス、サービス使ってるん
だけ
ど、意外とね、そのサービスを使ってないと、その良さがわからないっていうところもありますでしょ。
そう、だから、サブスクに一番最初に入る時の垣根を超える超えないっていうのがあって、はい、で、超えちゃうとね、うん、どんどん超えちゃうんだよね。
故にサブスクなんです
。そうだ、うん、便利です、
うん、で、今回はその巣ごもり需要、まだ当分続くでしょう。
まあ残念ながらというか、はい、続きますね、
はい、で、おのおの使っているそのサブスクのサービスがあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそのサービスの良さをそれぞれがちょっと話していきましょうというコンセプトで、うん、今回ちょっとお送りしたいなと思います、うん、はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、というわけでございまして、今回はあまたあるサブスクのサービスに関して我々がちょっとこう話していこうかな、何が好きかみたいな、どういうものを使ってるかみたいな感じで、はい、
デジタルコンテンツ系ですね。
そう、まあまあ基本そうなりますよね、うん、まあそこから始まってちょっとこう派生していろんなサブスクの可能性っていう部分に触れてもいいなと思ってるんですけど、
まあデジタルコンテンツはもちろんだけど、はい、トヨタだってキントだっけ、
うんうん、
車もね、
そうだよね、そうだよね、ゴルボとかも
ちゃんとあるよね、
やってるし。
ちなみにマルキーが今契約しているサブスクのサービスってどういうのがあるの？
アマプラでしょ、
はい、
あとはネットフリックスと、
ネットフリックス、はい、
あと YouTube のプレミアム。
ああ本当、
うん、あれね、うざい広告が出なくて、
はいはい、
まあ、こういう人が言っちゃいけないんだけど、
はい、
まあ、広告が出ないから時間の短縮になるし、
うんうん、
あとは YouTube ミュージックが入ってくるから、
はいはい
はい、本当に Apple ミュージックとかは必要ない、
うん、ない
けど、そう言っても Spotify も入っていて、う
ん、それもない、プレミアムの方、
プレミアムの方、
へ
え、あとは Apple の iCloud、
めちゃ入ってる、
入ってる
めちゃ入ってる、
入ってる。
月額でさ、サブスクに払ってる費用っていくらぐらい、
うん、いやもうだから結構払っていて、でだから払いすぎだから最近やめたのが、Kindle Unlimited とか、
あ、はいはい、
あとドコモの D マガジンもやめたし、
はいはいはいはい、
で D マガジンとか一見いいかと思ったんだけど、うん、読みたいとこがなかった。
まあカットされてるよね、
そう、
はい、確かに。
その点だからアンリミテッドの方が、うん、読みたい雑誌はあんまりないんだけど、うん、読める、全部読める、
全部読める、はい、
あとは要所があるっていうの
も、ね、ああそうだよ、うん、でもやめたんですよアンリミテッ
ド、なんかもう払いすぎてるからと思って、でやっぱり余計なものを読んで時間潰すのももったいないから、
まあね、月でいくら払ってるの、
でも
カウントしてみて、
アマプラでしょ
これ、年間4000円ぐらいだっけ、
アマプラを年間で払ってるから
年間4000円ぐらいですよね、
ちょっと値上がりしてないです
か、うん、そう、だから、
元々は3900円スタートぐらいでした、
そう、で4200円とかなったのかな、うん、だからまあ、うん、どうだい、月に400円ぐらい、チャット400円、
月に400円、うん、だってそ YouTube プレミアムプラス1000円でしょ、
あれ、まあ、
1150円でしょ、うん、
はい、
で、Spotify 980円でしょ、
はい、1000円、約3円、はい、
で、あと iCloud 400円だったと
思う、400円、はい、
以上。
アップルミュージックは？
アップルミュージックは払ってない。
そしたらまあ、だいたい2500、600円ぐらいのイメージかな、
だいたい。まあ、価値があると思ってから払ってるんだけど。
なるほど、な
るほど。でも、Spotify はもうちょっとしたらやめようかと思っている。う
ん、価値はあんまり感じない。
Spotify が優れているのは、音楽のレコメン機能がすごく
て。ああ、なるほど。
俺が聴きたい曲をレコメンしてくれるんだけど、はい、一巡したからもう分かったから、
あ、
うん、いいかなと思って、
その Spotify やめて、うん、そのどっからその音楽の操作とってい くの、
あ、だから今 YouTube プレミアム入ってるから、
あ、
YouTube
ミュージックそっからあるから
Google プレイミュージック級だから全然大丈夫、
なるほど、なるほど、なるほど、
でも 本当おすすめは、うん、YouTube プレミアムは広告が入ってこないので、うん、あの見たいものとかストレートに全部見れるからいいと思う。あとは音楽がついてくるから、うん、ね、あと保存 YouTube の保存ができるから、
あ、そう
だ、うん、だから、うん、あれですよ、それこそ今後、うん、ようチャンネルが立ち上がって、うん、でオフラインに行きたいときは全部それ保存して
るし、なるほど、
うん、あとですね、うん、スマホを暗く画面消しても、
う
ん、
そうそう
聞ける、
あ、そうなんだ、だから、そうバックグラウンド
が再生できる、
だからすっごい良くて、
なるほど、
うん、あれは踊らされてるかもしれないけど、うん、めちゃめちゃ価値を見出して
る、なるほどなるほど、コンちゃんどうですか、サブスクの今使ってるサービスは。
めっちゃ使っ、
はい、
まあ、YouTube ミュージックと Spotify と Apple ミュージックと Netflix と、はい、まあ、アマプラも入ってます、
はい、
ニュースピックスでしょ、
ニュースピックスも、
あ、ニュースピックス入ってるんだ、
あと、まあ、これコンテンツ系じゃないかもしれないですけど、まあ、マイクロソフトの
365
とかドロップボックスとか、
はいはい
はい、あと、まあ、iCloud も入ってるし、はい、そんなもんかな、
合計すると月々7、8000ぐらいになるよね、これ
は全然払ってる、
多分なるよね、
はい、
でも結構払ってるね、
あ、でもその価値ある
かな、ね、
その中で一番ヘビーに使ってるのって何ですか、
アップルミュージックかネットフリックスじゃないですかね、
音楽か映像か、
そうですね、それぞれに良さがあるから使ってるんですが、はいはい、別に全然無駄にしてるわけじゃなくて、うん、YouTube ミュージックに関しては何が言ってさ、バックグラウンドで聴けるのと、はい、プラスその広告が出ないっていうのもそうなんですけど、うん、何が言って、他の音楽サブスクリプションにはない、うん、
はい、
その公式の動画、
うんうんうん、
だ例えば、うん、何でもいいですけど、うん、マイケル・ジャクソンだったら、うん、普通のだって音楽だったらだけだ、うん、音声だけだったら、うん、マイケルの曲が流れるだけじゃ
ないですか、はいはいはい、
それがマイケルで調べたら、うん、マイケルのビデオクリップも一緒に出て
くる、出てくる、出てくる、
それがなんか雑なテレビを違法に撮ったやつとかじゃなくて、はい、ちゃんと
公式のやつ積
み上げされて公式のやつが出てくるのがすごい風にする、
YouTube のプレミアムじゃなくて見られない、
そうです、
見られない、
見ることはできますよ、たどり着くことはできるけど、その整理されてないっていう、
ああなるほど、な
それをサクッと
リスト化されてないん
です、ね、そうです、サクッとそれが出てくるっていうのが、はい、YouTube ミュージックの一番いいので、
しかもそれが保存、ね、しようと思えばできるし、
で、すごい Spotify が一番いいのはまず音質がものすごくいい
っていうこと
と、音質がいいね、やっぱり
音質がものすごくいいっていうことと、うん、プラスやっぱりそのプレイリストと同じなんですけど、ね、例えば他に絶対ないのは最近始まったんですけど、作詞家とか作曲家で、
検索できる
じゃん、そうなんですよ、
へ
ー、そう、それってないんですよ、アーティストで串刺しできたりはするんですけど、作詞家作曲家でできるのってないんですよ、
なるほどね、
ちなみにコン北川で Spotify 上げましたので、皆さんぜひコン北川検索していただければワールドワイドで出ますんで、
今のところ再生数にっていう話です、
Spotify で一応スモーキーのポッドキャスト
あ流れて
やってますからね、上げてますからね、一応登録しましたから、
はい、見てみても
で、Apple Music がいいのは、
はい、
数が一、まあ、Spotify も多いけど、まあ、同じくらい多いのなんだけど、うん、これはちょっと音楽マニアっていうか、すごい好きな人じゃないと意味ないかもしれないけど、
はい、
ああいう配信に乗らない自分が持ってる CD とかってあるじゃないですか、
はいはい、
結構マニアックなやつとか、あれが、iTunes に自分の CD 読み込ませると、うん、クラウド経由で聴けるようになるんですよ、
はいはいはいはい、
配信はされてないんだけど自分が持ってるやつクラウド経由で聴けるから完全にシームレスで、
はい、
全てをクラウドで聴けちゃう
んだよ、なるほど、そうなんだ、
そうそうそう、自分のスマホとかにダウンロードする必要は一切なくて、うん、クラウド経由で聴けるようになるっていうのが、
なるほど、
そうだからその3つね全然個性が違うので、はいはい、一応入ってるんですよ、
なるほど、
Apple Music いいんだけど、ちょっと個人的な感想なんだけど、癖があるから、ちょっと
癖がある、う
ん、なんか iTunes のあれとか、ちょっと、まあでも、確かにおっしゃる通り、
でもどれか一つ、そんなにこだわりなくどれか一つあるんだとしたら、やっぱり
Apple Music、
いや、 YouTube ミュージック
。ああ、そうだよ、ね。評価高いね、2人の YouTube ミュージックの。
あれはね、いいよ。
YouTube
プレミアムにくっついてくるから。ああ、でも、Spotify ってちょっと前まで DJ ってアプリでミックスできたでしょ。今はできないんでしょ。
そうですね。ダウンロードするやつしかない。
ね、だから、結構。
セイマはどうですか、
僕
サブスクのサービス
で。アマプラ、
はい、
ネットフリックス、
はい、
キンドラ・リンペ、
はい、
で今 YouTube もういい加減やろうかな、はい、っていうところですか
ね。結構登録してるよね、はい、
一番は見るのはね、はい、YouTube なんですよ。在宅なんで YouTube を自分のパソコンでなんか流しながら、
は
い
は
い、
BGM で
で、BGM って音楽じゃないですよ。なんかニュースないし、なんかそういう YouTuber のチャンネルとかを見ながら、なんかこっち側で自分の仕事してるんですけど、うん、ガンガン今 CM が差し込まれてくるじゃないですか。
そう
そのためにこう、なんか ね、
飛ばすのね、
わざわざ聞きたくないんで、はいはい、手を離して、あの、うん、自分のパソコンの方でその CM 飛ばさないといけないじゃないですか、まあ、そうなんですね。うん、だんだん CM がひどくなってきたなっていう、はいはいはい、ね、昔は始まる前の5秒だけだったのが、それがCM2 連発になって、
まあなるよね、
で、
ま
あね、2発目が今15秒になって、うんうん、でなおかつそのあとは YouTuber が自分のタイムラインの中でガンガン CM 差し込んでくるのもあるし、だんだんちょっと質が悪くなってきてるな。
なるほど。
ただまあ質が悪くなったものに対して金払うのちょっと悔しいなと思いながらも、結局ね、そのね、そっち側にかまってるとやっぱ仕事のチャンネルが切り替わっちゃってる人がやっぱ一番嫌なんですよね。
だからそれに関して僕はだから YouTube ミュージックっていうところで結構バランス取ってる、うん、これもあれからいっかみたいなのがある、うん、
なるほど。
であとは Netflix は今入ってるんですけど、
はい、
Hulu とあの Netflix を交互でやってます。
へー、交互というと
Netflix で大抵こうあらかた見たいの見たかなと思ったら、はい、もうすぐ閉めちゃって、次 Hulu に入るんですよ。で、Hulu の方であらかた見たかなって思ったら、今度 Netflix の方で多分知らないのがまた増えてると思ってるんで、それは交互で今やってます。
会員をやめたり入ったり、
やめたり入ったりする。あとは Kindle Unlimited はまあ一応ずっと入りっぱなしにしちゃってます、は
い、あれエロ本も見れるしね。
エロ本があるんですか、そこ。
あるじゃない
ですか。そうなんですよ。ただまあ別に本はそんなアダルトは本で見たくないなっていう動いてるのがあるんじゃないかっていう気がしますけど、ね。
あ、うん、あともう一個あれだ、入ってたの、うん、ディズニープラス。
ああ、いいっすよね。
うん、ああ、
おい、そうなの、
うん、スター・ウォーズとか全部それで。
あ、そう、
もうやめるけど。
上からなんですか、それ。CS なんですか。
いや、普通にスマホで。
あ、スマホでそういうの、うん、
スマホで。マーベルとスター・ウォーズ。
でもそうなんですかね、ネットフリックスもなんかその方向がなんか偏ってるっていうか、なんかその、
う
ん、
そうなの、
僕はなんかネットフリックスのオリジナルコンテンツってあんまり全然面白くない、
そう、
面白くないな
って思って、俺が見ちゃってっけ、ね、
ほぼ
マジで
オリジナルしか見てないですよ。
いや、なんかその一個の成功体験に、うん、彼らはすごくハマってるというか、なんか麻薬系が多すぎないっていう
感じ。あ、多いね、多いね。
でしょ？
多い。
なんか
ナルコなんとかってやつね、多いね。そう。
だからナルコスとブレイキングバッドが当たったから、それに関するなんか、
わかるわかるわかる。
ね、なんかそういうものがなんか非常に多かったりとか、なんか、そうなると結局無理やり結びつけて作っちゃってるものだろうから、大して面白くないやっていう、要は。なんでしょう、その12話か24話なのか分かんないんですけど、うん、ドラマのその1話と2話見た時点で、あ、続きが気にならないなと思ってそのまま切っちゃうものが多かったりとか、なんかそういう気はしてるんですよ。ただその僕結構その最近インドの映画好きなんですけど、インド映画がやっぱ充実してるのはやっぱネットフリックスだな。
してる。あと、うん、韓国ドラマも充実してる、
うん、あ、韓国ドラマのネットフリックスの最高
です。最高だと思う。
あ、そうなの、
う
ん、
最高だと思う。
だからなんかネトフリでオリジナルのなんか、
う
ん、
韓国ドラマもそうだし、
うん、
まあ、
アイドル試着もそうだし、
うん、で僕今すごい、今っていうかちょっと前ですけど、うん、めっちゃ推してるのはロマンスはベストアスロー、最高です、
ていうか、韓国ドラマ好きな人はネットフリックス入んないとダメでしょ。
あ、そうなの、
ね、いや、ネットフリックスがだいぶやっぱり韓国コンテンツが売れるっていうか良質だっていうのが分かって、 かなり投下してるみたいな。
あ、そうなんだ。
だから日本のオリジナルなんてほぼないですよ。
あ、そう、う
ん、あの村西徹のやつは確かに当たったけど、うん、面白かったけど、う
ん、あ、ごめん。そういう意味で俺あれなんですよ、あのアマゾンプライムで韓国ドラマを見まくってましてですね、
ぜひやっております。
あの見まくってることは存じ上げてますめっちゃ LINE グループにこれ面白いよって言
います。面白いんだ
よ。分かる分かる、面白いもんだって。
で、アマゾンプライムってさ、まあ、結構アマゾンの会員証結構なってるじゃないですか、うん、で、意外とね、アマゾンプライムの特典ってフルに活用されてないケースが、
まあそうかも、
結構あって、で、アマゾンプライムビデオ、はい、これもアマゾンプライムの会員のその権限で見られるんです。これね、プライムビデオの欠点がね、今知って AI の設定は良くないんだな。
AI の設定、
ああ要するに、例えばね、あるドラマ見てましたと、うん、普通さ、まあ、1話から16話ぐらいまであるとすると、1話終わってさ、で次アクセスした2話がすぐ出てくる、まあ、出てこないの、うん、例えば。で、あと関係性のあるレコメンド出るんだけど、はいはい、全然関係性ない。アマゾンの本体 の、 あのショッピングサイトに比べるとい
まいちだと。
レコメンドがね、いまいちかな。
僕あれ、わかんないですよ、これ全然確証ないんですけど、はい、ネットフリックスとかって、はい、例えば一番安いコースに入っても、うん、アカウントは同じアカウントでログインしても、はい、そこから先に4つぐらいつけれるんですよ。だから、ね、お父さん、お母さん、うんうん、子供、おばあちゃんとかで、それぞれにそうやってロゴを取ってくれてるから。
ああ、そう。
で、アマゾンはそれないじゃないですか。
で、俺は俺だけじゃログだよ。
いや、だから、うん、それはカロスさんは、うん、ご家族と疎遠だからそうかもしれないですけど
疎遠言うな。
ご家族仲いい、
ご家族
と
無
縁と言ってくれる一つのアマゾンの、
なるほど、
アカウントでみんなが見てるかも
しれない。まあそうだよね。
で、そうすると混乱しちゃうんでやってないんじゃない
かな。なるほどな。それはそうかもしれないね、うん。その中で僕ちょっとね、アマゾンプライムで、
はい、
会員になってる方にちょっとぜひちょっと見てほしいドラマがあるんです
よ。サブスクのネタという言い訳で、
個人のドラマ、個人ドラマを進めるという。
はい、もう存分に、いい、言っていい、
存分
に。あの、僕あのアマゾンプライムで韓国ドラマを、はいはい、見てましてですね。で、韓国ドラマってあのいいのがね、
はい、
展開が早いとか、あの日本だとほら連続ドラマって週に1回じゃないですか、はい、韓国ってあの年週に2回とか、
しかも1話が長い、
ね、そうなんですよ。で、あれね、1話の長さって人気のあるドラマは長い、
あ、
そうなんですか。短い、ダメなの短い、
うん、
で、Amazon プライムの、あのリスト見ると、あの配信時間って出てますでしょ。で、1時間10分とか1時間6分とかっていうのは面白いドラマが多い、うん、
へえ、これはちょっと、
うん、
耳寄り情報。
1時間切ると今一つつまんない50分とかある、あるんですよ。これつまんない。で、今日ね、僕ぜひちょっと皆さんにおすすめしたいドラマがありまして、
うん、どれですか。
あの、ミセンという、
あ、
ドラマが。
台湾料理
屋。台湾料理屋じゃない、名古屋の。
違う、
ラーメン屋じゃない、
うん、あれ、味仙で読むんじゃない。
あれ、味仙、
味仙、味仙ってこれ漢字で書くと、あの、未成と
生まれてないってことですか。
未成、
あ、
はい、要するに、あの、未熟者っていう意味なんですね。
成人のせいではないですよ、生まれるって、はい、未だ生まれ
ず、未だ生まれず、未熟者っていう意味なんですよ。
あ、そういう意味なんだ、
はい。で、あのね、僕韓国ドラマって、一般的によく知られてるのはね、もう本当に、砂糖に蜂蜜かけたような甘ったるいメロドラマ、
うん、
と、あとシビアなその韓国社会を描いた、
やり返すみたいなね、
はい。で、これで僕がね、好きな韓国ドラマの系統としてはね、その企業社会を描いた、
はいはいはい、
ドラマというのがすごく僕は好きで、うん、なんでかというと、やっぱりリアリティがすごくあって、僕はやっぱり仕事の付き合いで韓国のね、会社さんとよくお付き合いって、オフィスにもやっぱりよく訪れてるわけなんですよ、
うん、
その雰囲気がよくわかるんですね、うん、で、このミセンっていうのはまさにその韓国の財閥企業を例題にとって、ミセンっていうその主人公がこの若い インターンのその苦労を描いてるドラマなんですけど、まあ主人公がね、これあの、チャングレっていう、まあ、あの登場人物の名前、うん、まあ俳優の名前、イムシワンという、うん、この人のね、すごく演技力があって、で、グレって韓国でそうですねっていう意味、
あ、そうなん
だ、グレで、そうですね、はいはいみたいな、そんな感じね、
チャンは
チャンはチャンだよね、うん、で、これね、結構演技派のね俳優さんが結構出てましたね。
っていうか韓国ドラマって、
はい、
これ言っちゃう日本の俳優さんに申し訳ないですけど、とにかく演技力のアベレージが非常に高いですよ
ね。非常に高いね、うん、非常に高い、本当にそう、うん、で僕これね、この未選で出てるその、まあ、営業課長のね、この
ペヨンジュ、
イ・ソンミン、
イ・ソンミン、
はい、のドラマの中で王三宿という名前出てます。王課長なんて言われてますけども、この方です。課長、このね、イ・ソンミンのね、これ、あの演技力ってすごいのよ。もう大好きなんですよ、僕。はい。で、あと僕のおすすめの女優さん、
はい、
カン・ソラ。
あ、聞いてない。
カン・ソラ。
聞いてない。
北川景子みたいな。
あのね、そうなんです。
でもなんか堀北真希。
あのね、北川景子と、うん、堀北真希と、マキと、あと、なんだっけ、忘れちゃった、
これっ、ね、あの人に似てる、ね、木村屋のじゃなくて、
はい、
これ的には誰
みたいな、いろんななんか、
似てるような気がする、
日本のね、綺麗な女優さんのが混じった顔なのよ、は
い、いや、でも言っちゃうと、はい、韓国の綺麗な女優さんってそういう感じです、
まあそうだよね、
だって作り物だもんだ、
まあ、みんな似てる、
はい、カン・ソラという、うん、この女優さんが、まあ、同じくそのチャングレを演じるイム・シワンと一緒にインターンの立場で、で韓国の企業ってね、やっぱりものすごい男尊女卑の文化がすごくて、あのこれね、興味ある方はね、ぜひあのスモーキーの中でも僕の韓国人の友人パクさんっていう方にインタビューしてる回があるんですけども、彼は日本語が上手くて日本語でインタビューしてますよ。韓国企業のあの私立さんみたいなものを話してくれてるんで、ちょっと聞いてほしいんですけどね。で、まあそういうのを踏まえてこのドラマ見ていただけると非常にね、なんていうかな、韓国の社会の厳しさと、あと一旦中に入っちゃうとものすごい団結力があるみたいなのがすごく、
家族になるらしい、
ね、うん、
結構それはそれで見て取れる、ある人と合わない人ってすっごい分かる、
うん、で、ある意味では昭和の日本的なところもやっぱりあるし、
みんな出前夜とか夕方と頼んで、みんな食べて、
うん、
ドラマだけだと思ったら本当だったみたい
な、本当なんですよ、あれは、うん、
だから、うん、
で、これぜひね、韓国ドラマに興味あるけどまだ見てないっていう人、うん、で、Amazon プライムの会員ってやっぱりすごく多いので、
うん、
一回ちょっとね、このミセンっていうドラマを、うん、ぜひ、見てほしいなと思いますね、
うん、はい、まあ、半沢みたいな感じなんですか。
いや、その倍返しじゃなくて、うん、その地道インターンってやっぱりすごく、なんつったらいいの、なんつったらいいのかな、企業としては底辺なんですよ、
うん、
だってインターンだから、
うん、
だけどそのインターンに入る
までが大変、
まずすごい
でしょ、まず大変なんですよ、うん、で、ほら韓国に、まあ、我々の友人がいますでしょ、
うん、
で、その、まあ、友達紹介してもらった、うん、とある女の子がいるんですよ、うん、彼女は日本にも留学してて、日本語が堪能、英語も堪能で、住まいはカンナムのお嬢さんですよ。で、それでも職にありつけない、定職にありつけない、契約社員しかなれない、
まあ実際そうみたいな、
うん、韓国の若者の失業率すごい高いでしょ、 10% 超えてるって話だよね。で、そういうのがね、すごくこのドラマって描かれてて、まあこの主人公ってもともとプロの将棋のプレイヤーになりたいっていうのが始まってて、
っていう役、
役なんです、
うん、プロの
、うん、プロの棋士になりたかったんです、うん、だけどまあ25歳過ぎてその夢も破れて、
うん、
で、まあ縁があって、まあ、企業のインターンとして入りましたと、うん、だけどインターンってのは本当にもうゴミ扱いなんですよね。で、その中でいかにその周りに認められて仕事をしていくか、だけども最終的には社員になれなくて もう契約終了で辞めていくっていうようなあらすじなんですけどもね、すごくね、僕ね、ちょっとこれは飛躍した見方かもしれないけども、今日本の社会がね、どんどんこの韓国の
この寄ってってる、
すごく実は僕してまして、
は
い、あのね、今の韓国の、まあ、別に韓国の話するつもりじゃないんだけども、韓国の社会って、よくね、若い人がよく皮肉で、ヘル朝鮮、ヘル朝鮮っていうんですけども、朝鮮、まあ、韓国の、要するに、まあ、昔の、名前だよね、あえてそこに朝鮮という名前出す、でヘルって地獄でしょ、本当にね、息苦しい世の中で、かつその学歴社会でもあったり。でもそれでもその儒教の名残が残ってるので、非常に若い人がね生きにくい社会、
いやだから最悪ですよね、
はい、
韓国本当はね、僕本当に言いたいのは、韓国人はみんなそれぞれにもっと自信を持ったらいいと思う、
おっしゃる通りですよ、
あのね、根っこのところで多分これ他国の僕が言うことじゃないかもしれないけど、はい、すごいスペックが高いのに、根っこのところで自信持ってない人がすごく多いから、
強いよね、
それって結局その財閥偏重も同じなんですよね、その財閥だったらいいんじゃないかっていう、なんかそれを克服しないと、
高学歴の社会にも現れてる、
そういうやっぱブランド好きとかっていうのも現れているわけだし、みんなほら年収が200万円しかないのに、BMW とかアウディとか買っちゃって、で実家から通ってて、もうなんか車のローン払えない、破産しちゃう若い子が多いっていう、まあ実際そうかもしれないけど、聞いてて、でなんで車買うの、車会社持ってないと結婚できないからみたいな、みたいな、そういう話が多い
んですよ。そうなんですよ。でそれもこう加味して、要するにヘル貯存っていう言葉が出てきてて。でそういうのはね、このドラマ「ミセン」っていうドラマには非常にこうよくうまく描かれているドラマなんですね。で僕は日本社会ってやっぱりこうなってほしくないっていう、
そうですね、
すごく強く思ってるんですけども、ただそうなりつつあるな、反面。
でもそれどの辺で、
やっぱりね、最近、まあちょっと聞いてくれた人がいるかどうかわかんないんですけども、この間ね、スモッチョ終わった後に、まあ、音源通るじゃないですか、で、まあ、僕と陽金とあとデリットの一平くん、あと雄一くん4人でちょっと音源取ったことがあったんですよ。で雄一くんって僕からすると二回り下なんですよ。で一平くんはもう少し上だよね。で年齢がね、多分6歳ぐらいしか違わないんだけども、これともかなり違う。で僕と陽金に10歳違うんですよ。で一平くんとか雄一くんにしてみたら、もう僕らの話してることってもうなんつったらいいの、歴史のなんか歴史教科書みたいな話、
バブル世代って
感じ、まさにそう。でもう今はもはやもうそんな感覚はないよと、もうキラキラなんて全くないよと。
でもキラキラはないかもしれないけど、会社の若い新卒2年目3年目とか見てて、もっとガッツがあった方がいいのになって、
いやそうなんですよ、
非常に思うけど、
だからそれはもう完璧にもう最初から諦めてるというか、ないものとして見てるみたいな、
でもだからって言って、じゃあって言って頑張って這い上がろうってもないし、
ない、ただその極端なんだよね、それを思ってる人はすごい頑張ってる、だけど我々の世代って割とその中間層が厚くて、要するにまあどっちもいけるみたいな、そこが踏ん張ってたじゃないですか。今ってさ、
中間層ないです
ね。ない。
中間層ないよ、ね。
これがもう崩壊しちゃって、上と下に分かれちゃってる。で、これの究極の形は僕、韓国社会だと思ってるんですよ。ごく一部の、その上流階層の人たちが、ある意味踏ん張ってて。
でなんか僕のイメージだと、韓国社会って社会の構造的にそうなった感じがするんですけど、日本の社会に関しては中間層が抜けたのって、もちろん構造上の問題もあるけど、どっちかっていうと別にそうでも生きていけるから頑張らなくてもいいじゃない、まあ車買わなくてもいいじゃない、っていうところの下の人と、
あるよね、
でよく見たら 周りの俺と同じ世代のやつ、うん、9割8割みんな諦めてんじゃん。
そうそうそうなんですよ。
俺ラッキーじゃんみたいな向上心のあるやつで別れてんのかなみたいな。
そうだよ、韓国の社会とまた違うんですよ、うん、だけど僕が危惧してるのは日本社会がその韓国社会にどんどんどんどんなんか近づいていってるような気がして仕方がないんですよ。
でも単純にその仕組みっていうか、うん、あれですよ、やっぱ不景気だからだと思う。
まあそれは
当然単純にその職にありつける人とありつけない人がいる中で、うん、
まあ俺無職だけど、
その企業は
バリバリバリバリバブル世代の
値踏みをされるわけですね、会社から、はい、だからその結果が単純に韓国社会にも出てるし、うん、日本昨今の日本の状況でも出てるだけだかなって、
うん、こういう見て
だからその なんだろう、売り手市場になってればこういう話にならない、う
ん、まあもちろんそういう
感じ。僕はもしかしたらその形上は近づいてるのかもしれないです、はい、その中間層が抜けるっていう意味では、はい、構造絶対違ってると思ってて、うんうんうん、少なくとも要は中小企業の数が圧倒的に違うので、
そうだよ、ね、
韓国はだから学歴がなくて何かの資格がなかったら多分完全アウトなんですよ、
う
ん、
そうだよね。
だけど日本にはもうものすごい数の中小企業があるので、そこには別に学歴がなくても何がなくてもちゃんとそこで自分をアピールできればチャンスは絶対にあります
から。そこが強さだよね、うん、日本社会のね、うん、そうなんですよ。
だから効率が悪いとも言えるけど、僕はなんかあんまり寄ってるというよりむしろ逆走してるんじゃないかな。
逆走してる、なるほどなるほど。
僕はそう思うのは、うん、韓国の企業って何やかんや言ってやっぱ同族であったり家族であったりっていう、はい、なんか、はい、売りならとかいうのがあって、
ね、
まさに結局どんなに学歴があっても、うん、どんなに頭が良くても家族じゃないとその位置になれない。
確かに
イテウォンクラスが
そこに問題がやっぱりあると思ってて、だから全部なんかこう繋がってるじゃない、政治家にしても。だからそこに入れるか入れないかって持って生まれた子があるから。
なるほどなるほど。
そこ入れなかったらもう一生インターンで終わりです
よ。そうだよね、
奴隷。
そうだよね。
だからそういうだからそこから跳ね上がるためにどうしたらいいかっていうと、うんうん、まあ自分でね、うん、やるしかないかもしれないけど、うんうんうん、だから財閥の多分おそらくそういうとこ入ったとしても、うん、
まあ40歳定年だからね実質
で、ある程度やっぱりそのなんていうか戸ざまじゃ入れなくて、うんうんうんうん、普代とか審判で入ったとしてもなんかすぐねやっぱりこうその中で熾烈な、
そうだよ、ね、
戦いがあって、だからまずそういう貴族社会が多分あると思うんだけど、うん、韓国は日本以上に、うん、そこでまず生まれないと、はい、どんなに多分おそらくソウル大学入ったとしてもダメなんだろうな、うん、
その通りです
っていう気がしていて、じゃあカンナム生まれです、ソウル大学です、日本語できますって言ったって、じゃああなたは家族じゃないで終わりとか、うん、家族じゃないとかで終わりと思うんだよ、ね、
確かにそう
だ、ね、結構シビアであって、で
それってね、根源的な話をしたら、うん、日本の財閥と韓国の財閥の成り立ちが全然違うので、日本の財閥って言ったら大昔からの自然発生的に生まれて自然発生的に大きくなったのが財閥じゃないですか、
はいはい、
韓国の財閥って言ったらバツンとその日韓基本条約の時に資本を注入された、だからここには根っこはないんですよ、
うん、だから利権を守りたいってい
う
か多分あると
思う、ね、その時にできたその利権のカプセルを未だに持ってるんですよね。
でも韓国の社会って、まあ、ちょっと僕は別にあんまり分かんないけど、昔からそういうヤンバンヤンバンの貴族社会があって、その利権を守ることによって保たれてきたっていう構造が多分変わらないと思うんだ
よね。
だから一生懸命頑張っても、だからその、まあ、あんまりちょっと批判されるけど、うん、日本に密航してきたりとかアメリカに行ったりとかっていう人が多分多いと思う。
確かに、うん、そういうのがね、よくこういうドラマで描かれてるんですよ。で僕は好んでその韓国ドラマ その企業社会を描いたドラマを見るのって、そういうのはよく見て取れるんですね、
う
ん、
そうだから、まあ、イテウォンクラスもそうだけど、そのいわゆる平民がね、のし上がってこう、はい、逆襲するみたいなのが結構多くて、うんうんうん、まあ僕はそういうの好きだから見てスカッとするんだけど、うん
まあ、イテウォンクラスは最高ですよ ね、
うん、多いね、
はい、まあ、ちょっとだからちょっと話飛んじゃいましたけどね、あの僕はその今こういうアマプラでもっぱら韓国ドラマを、はい、視聴してるっていうことで、好きなのがこういう企業をベースにした ドラマなんですけどね。
よくわかります。
はい。でところでね、やっぱこんだけその、まあ、ネトフリも、まあ、アマプロもそうなんですけど、まあ、海外からこういうコンテンツがいっぱい入ってくるわけじゃないですか。で当然その日本にはね、電波法に守られたそのオールドメディアが多々あるわけで、でここ最近やっぱコロナなんでまさにそうなんですけど、この日本のオールドメディアのね、そのなんつったんだろう、凋落ぶりっていうのが、
いや
もう腹立ちでしょこれ。
一番良くないのが、はい、ほら YouTube で話題の動画をテレビで上げるって、
あれ何だろう。あるよね、鉄板だよね今。そう、一番楽なん、
そう、本当はああいうのやってほしい。
だから YouTube でさ、要するにそのなんか可愛いペットの動きみたいな、そういうのをなんか特集したドラマ、あテレビとか、あれなんか自分の首絞めてる
よね。首絞めてるよね、見てるとなんかこう YouTube とか、まあ、Twitter でもそうだけど、某テレビ局なんとかと申します、
はいはいはい、
使っていいですかみたいなのがあるじゃん。
書いてるね。
そう、
まあ、でもあれじゃないですか、わかんないですけど、その自分のペットとかの可愛らしいのをあげるテレビっていうのは、うん、多分あの志村けんとかがやってたホームビデオを流すやつの流れだと
思うんですよ。
そうじゃなくて、はい、いけないなと思うのは、はい、どっちかといえばその YouTube ヒカキンなり、
はい
まあ、その YouTuber としてですよ、はい、そのホームビデオの延長じゃなくて、
はい、
YouTube のコンテンツとして作られてるものをテレビが取り上げるっていうのが首絞めてるんじゃないかなと思います。
なるほどなるほど、うん、
いや本当そう思うよね、
うん、これオールドメディアってこれ生きていけんのかね、これから。
でだから、まあ、利権をどれだけやっぱ守れるかっていうのがあって、うん、やっぱりでもそういうオールドメディアに対する憧れっていうのは若い人もやっぱ持って
る、ね、あるよね、それはあるよね。
ありますか。
だってやっぱりね、地上波で取り上げられると、うん、その跳ね方がやっぱ違うのは事実なんですよ、うん、
でもそれって今だからじゃないですか、
うん、今
YouTuber としてですよ。 YouTuber として地上波で、うん、取り上げられたら跳ねるっていうだけで、別に最初から地上波を狙ってる人がいるかどうか
って
違う。でもそのこれやっぱり、まあ、僕出版社にいて、
はい、
これだけ雑誌が売れてないのに、うん、やっぱり雑誌出たっていうと箔がつく
し、
なんとかの雑誌出ましたとか言って、うん、テレビ出てるわけでしょ、うん、
はい、そうです。
で、まあ、テレビも雑誌も、まあまあ、コンベンショナルメディアで、
うん、
まあ広告もつかないけど、でもそんなところでやって、それでまあ YouTube で跳ねるみたいな話があるわけであって、だそういう利権はまだあるんだな。
なる
だからそうですね、そのテレビ自体のコンテンツの話じゃなくて、テレビに出たっていうのがお墨付きになるっていう、ただの要は認証機関になるだけだっていう理屈ですよね。公的なところで認められた俺ですよっていう YouTuber が頑張れるっていう。
だから朝日新聞出ましたとか読売新聞出ましたみたいな話で、誰も読んでないのに出た、
まあ、いやそういう感じで言うとさ、その最近その要するに新聞の発行部数が、うん、販売部数か、うん、激減してるわけじゃないですか、うん、でぶっちゃけ朝日でも今いわゆる日本の4大新聞5大新聞、うん、あれって事実上今不動産屋だよね。あれ
いや本当そうですよ、
うん、でテレビにしてもそのスポンサーがどんどん離れていって、要するに若い人は今テレビ見ないでしょ、結局ね、YouTube とか見ちゃうわけで。
だからそういうやっぱりテレビ局にしても、うん、いかにやっぱりネットと、まあ、後追い配信とか
で
やって
る
や
っちゃうよね。
テレビですら YouTube で見ちゃうんですよ、
ね、おお、そうだよね。
やっぱ CM 切りたいっていうのと、見たいタイミングで見たいっていうの
が
あるんで、僕自身テレビないじゃないですか。だからもうそういう意味で言うと、もう15年ぐらい前からもうテレビは諦めてるんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、なんかね、僕がテレビが嫌いな理由は、
うん、
人を操ろうとする意識が視聴者を、
それテレビ局の姿勢ってこと
ですね。そう、うん、その姿勢がすごい強すぎるんですよ。
いや、それはだから日報のニュースとかだってそうだよ ね。
まあ古くから言うと、
うん、
もう最近は当たり前なんでしょうけど、その芸人なし誰かが喋ってるところに全部テロップが入り始めた時期があったじゃないですか。
どうだね。
でその次にそのクイズ番組があって、
はいはい、
回答は CM の後でみたいな感じで、
はいはいは
い、めっちゃ知りたい謎だったら、
うん、
おークヤーやってくれんだって思うかもしれないけど、うん、 あの流して見てた返して、ね、答え知りたくもねえよって熱くもなってねえよっていうような問題を勝手にもったいつけさせられた時のなんか寒さっていうか痛さって言ったらまたあるわけじゃないですか、
はいはい、
でそういうのもあるし、で次に何やったかっていうと、そのあれですよね、その視聴者をかあの連続して囲いたかったんでしょうけど、はい、その9時ジャストに始まらないで8時55分から番組が始まったりするじゃないですか、そのもうぐちゃぐちゃになっちゃったりして、はいはいはい、で最後はその芸能人が美味しいものを食べる番組ばっかりになって、
まあまあそうだよ
ね、それ見てても僕は美味しくないんだけどなっていう感じになっちゃって、なんかこう視聴者を操ろうとする意識が強すぎて、僕はなんかすごく抵抗を覚えるわけです。
やっぱりそれってスポンサーの意向だったりするわけですよね、
まあ、なんでしょうけど、それを視聴者に見透かされちゃうと寒いよね、痛いよねっていう、お前のステルクスマーケティング見え見えなんだけどっていうのが寒いよねっていう話だと思うんですよね。
多分そういう、まあ、特に今年とかってそう、うん、あのいわゆる海外行ったりとか大掛かりなロケもなくなったし、
うん、
あの手軽なわかんない YouTube の動画とか、うん、誰かのコンテンツをテレビで、はいはい、本来テレビっていうのは自分たち作んなきゃいけないかもしれないんだけど、制作会社が誰かのコンテンツを寄せ集めて、うん、それでいかにもなんかこう、
うん、
特殊レースになるの
が、ね、多いじゃないです
か、うん、でしかもこういった中でやっぱスポンサーからのやっぱりCM とかって、おそらくすごい減ってると思うし、でさらにこういった中で、まあ、当然、まあ、雑誌もそうだと思うんだけど、うん、テレビ局も今まで僕の低下っていうのはあったと思うんだけど、これガンガンやっぱ下がってるはずだし、
そうだよね、そうだよね、
でついでにじゃあこれもおまけしておきます、うん、これでって言って、あとは余計な PR 番組がついてきて、
確かに
見たくもないな、うん、なんとかジャンクションみたいなのとか見たりして、
うん、
ですっげえ昔辞めたアナウンサーとかが戻ってきて、つまんないこと言ってて、うん、どう考えてもつまんない番組ばっかりで、
確かに
っていうのがテレビじゃないですか。
確かに、
そうなっちゃうとね、
やっぱ僕はでもそれすごい古い理論だと思うんですよ、
うんうん、
あのテレビの、
うん、
それはテレビ局、うん、その絶対なる利権を持っててテレビ局目線の話じゃないですか、うん、じゃなくてそのテレビっていうメディアがどういう価値があるのかっていうことを考えたら、はい、絶対的にリアルタイムなわけですよね、
うん、
その録画を流すのかもしれないけど流れていっちゃうわけじゃないですか、
はい、
テレビは、
はいはい、
ってことは、YouTube みたいなストックと違って、うん、これ著作権が安いんですよ。
なるほど。
ストックのやつっていつでも流せるから、
なるほど、
著作権料は高いんですよ。
なるほど。
で今はテレビ局は見る人が多いから著作権料は高いかもしれないけど、うん、その数あるメディアの一つになった瞬間に多分安いんです。
なるほど、なるほど。
流れていくから。
なるほどね。
でそうすると MTV みたいなやつをただ流すんです。あの番組を作らずに。
いや全くその通りであって、
そうすると何が価値があるかっていうと、他は全部がインターネットの世界じゃないですか、うん、要は検索をする世界でしょ、うん、テレビ局はただ流すでしょ、うん、ってことは自分が興味のない新しいもののアイデアをもらおうと思ったら、うん、テレビを見るんだと思うんです。
それはね僕も、うん、
それってさ、うん、その MTV とか瀬戸さんの CNN とか、うん、そういう話だよね。
テレビでも十分なんか、僕はテレビやっぱり今散々否定したんですけど、うん、その新しいものは新しい発想とかっていうのは、うん、テレビからしか今のところ取り入れづらいな。
なるほど。
その結局自分が見たいものを見てるわけじゃないですか。
そうなんですよ ね、
ね、それは分かるもんね。
そうだから、うん、テレビ見ない人って自分の好きなものしか見ないから、どんどんさ、うん、
プロフェッショナル
のよくなっちゃうね。
だから、ね、止まってはいきそうな気がするんだけど、
全てそうですよ、狭くなるよね。
そう、みんななんかさ、なっちゃってて、
いや、まさに本当に
好きなものしかないから、
じゃあマスメディアの一つのプラスの、
そう、
あの面っていうのはさ、やっぱり視点をこう広げてくれるっていうのはあるよね、
う
ん、そうそうそう、気づき与えてくれる
っていう。絶対そうだと思うんですよ。だからラジオとテレビっていうのはオールドメディアなのかもしれないけど、うん、それはある意味で、うん、なんていうんだろう、インターネット以上に新しいことを発信してくれる可能性のある媒体だ
と思うんです。いや、そこでさ、今、うん、ラジオがすごい伸びてる、うんうん、あのラジコ、
うん、
あるじゃないですか、うん、あれ、すんごい伸びてるんだよ。
いや、すごいいいっすよ。
だって俺も ラジコ知らない？
知らない知らない。
いやいや、ラジコ知らない。だって学生の頃には暇だから、うん、オールナイトニッポン2部聞けたけど、うん、社会人になったら聞けないじゃないですか。
でもタイムラジコだけ。
そう。
で、ラジコのプレミアム登録すると、
最高です。
例えば沖縄ローカルの曲を聴けたりするわけよ。しかも月々わずかな額、そういうサブスクのね、
マジ、
う
ん、
そうなんですよ。300円ぐらいです
よ、もう。俺、やってますよ、今。
僕もやって
ます。あれ、すっげえ面白いの。
そうなん
で、俺さ、沖縄のラジオ局と北海道のラジオ局、あれ聞くのね。
いや、最高ですよね。
そうするとさ、ローカルでなきゃ聞けない情報が、う
ん、でもさ、
聞けるわけよ。
それって今まで、まあ、僕ちょっとメディア的な視点でいいけど、今までローカルだからって言って、やってたのに垣根が取り払われた。
おっしゃる通りです。
それは大丈夫なの？
すごい。でもね、
ローカルだから価値がある
んですよ。
だからローカルのものはローカルに行って聞いてなんぼだったものが。
いや、例えば ね旅行に、うん、まあ、日本の地方都市に行きますよね。うん、そうすると俺好きなのはね、その
いやもちろん分かる
分
かる
分
かる
分
かる分かる分かる。
テレビ CM には好きだと
思う。うん、そうそう、あの昔で言うとさ、動かない CM とか
結構。そうそう、まさにそれですよ。うん、それが今ね、まあ、ラジコであれば、もう、うん、時間も関係ないわけですよ。夜中に配信された番組が別に朝、うん、そのそれこそ在宅勤務が増えてますでしょ、うん、これ結構関係あるらしいんですけど、うん、で自分の好きな時間帯で何ならさ1週間まとめて聞けるわけですよ。そうタイムフリーで、
そうそうそう、すげえいいっす
よね、これ。すごい。だからね、そのオールドメディア、うん、ラジオなんてまさにさ、もう終わったって言われたメディアだったわけでしょ、うん、ところがこのコロナのおかげで、今復活してるわけですよ。
目を奪われないっていうのは大きいですよね。
そうなんですよ。で、今耳の争いって言われてるんだよね。例えばあのオーディブル、
うん、
あのアマゾンのサービスあるじゃないですか、うん、要するにあの、うん、読書だよね、
うん、いや、すごい分かる。だから YouTube のプレイに入ってるのは、あれバックグラウンドで再生できる
から。そう、それですよ、それですよ。今むしろ、ね、目よりも耳の争いなんです、うん、で、そこへ行くとね、我々が今やってるこのポッドキャストも、
はい、
もう本当にその
いや大ブレイクの
一角を。で、これは残念ながらアメリカの場合はもうポッドキャストすごい今メディアとして認知されてて、うん、なぜならばアメリカってほら通勤が車じゃないですか、うん、で自動車の中なんでやっぱり目は、
ね、
取れない、うん、そうするとやっぱり耳のメディアっていうのが大事で、うん、なのでアメリカの場合ほら有名な俳優とか、うん、タレントあるいはスポーツ選手がマイク・タイソン、う
ん、
この間復活しましたよね。
そうそうそう、
マイク・タイソンってあれもともといろんな問題があって、まあ、借金抱えてあれ解消したのってポッドキャストなんですよ。
へ
え、はい、実はね、
スポンサーがついてるんですか。
だから人が聞く見るものに対してスポンサーがつくわけでしょ。
それって CM って中で流れて
る。流れるのよ、ポッドキャストの中で。だって日本だってポッドキャストの中に CM 流れてるやついっぱいありますよ。ありますあります。
あ、まあプロがやってるのはそういうの。
そうなんです、そうなんです。でそういうのは実はアメリカの社会もずっとあって、で日本社会が今、うん、この在宅勤務の流れの中で、うん、さっき申し上げましたけどラジコ、ね、これ結構伸びてますよ。
ラジコがだってなんでポッドキャストが伸びないんですか。
いや、ポッドキャスト伸びてるんですよ。
あ、伸びてるんですか。
ぶっちゃけこの我々のこの弱小ポッドキャスト、うん、スモーキーも、はい、配信の数増えてるんですよ。
2019年度と2020年度この作態ってどうなの。
ぶっちゃけ2割5分ぐらい伸びてる。
あ、そういう
こと。今年2割5分ぐらい伸びてる。
そういうことなの。
真面目な話。
すごい、それはすごい
真面目な話。
あ、なるほどね。あ、それは、うん、あの
ダウンロードの数ね、言うと、はい、そこで僕は言いたい、
はい、
過去音源、
はい、
あ、過去音源
物足りない人は、
はい、2020年版過去音源完成しましたから。
おいよいよ、
いや、結局金の話でしたよ。
だってさ、もう7年やってるわけです、我々、はい、で合計で370、はい、2020年末で377回とか8回。
じゃあそもそもリアルなキャプテンに会いたいって人出てくるね。
これを毎日聞いても1年分以上ある
すごい、はい、
じゃないですか。でそこに「タズヤンライブ123」とか「ウガタさんのライブ」とか
「
シンヤさんのライブ」とかぶっ飛びで、もうこれめっちゃ安いですよ。7年分ぶっこんで5500円で
何時間になるんですか。5足して何時間になるんですか。
そうはい、ごめん分かんないぐらいすごい。
でも長
い。
でも来年の在宅ワークが全部かあの解除できるぐらいはできる。
仮に、まあ、380本ありますよね、はいはい、で まあ、初期の頃は20分とか25分ありましたけど、最近結構1時間に近いですよ。はい、
じゃあもう平均1時間でも、まあ平均、
まあ、40分にしましょうか。380×40 分でやってください。
割る60。
はい、割る60。
は253時間。
はい、そこにライブが、5本分入るわけですよ。はい、ライブって大体2時間半ですよ。
まあだから260から270になります。
はい。
だから1日1時間。
8時間。
はい、
8時間勤務で。
8時間勤務で8時間全部聞くんです
か？聞いたとしても。
いや、そういう仕事はしない方がいいと思うよ。
聞いたとしても。
俺は、
分かった。
俺はそういう仕事。
分かった。
その、だらっと頭の中で見積もり作ってられるような2時間とかにし
ちゃおう。午後の1時から2、3時くらいまでの、一番だらだらする時間2時間聞いてもらいましょう。はい、割る2でやってください。割る2で。
なんでこんな商売だ。頭おかしいじゃないの。頭おかしいじゃないのって言ってくれて。
いくらになりますか？
135日
分。ほら、
オッケ
ー。すごいじゃない。だって今、日本の企業の場合ってさ、年間休日120とか125ぐらいありますよね。それと、年間勤務日数大体230日、
はい、
240日とか、
はい、
もっとか250ぐらいか、
はい、
でしょ。そうすると今、何時間だっけ？
135日。
でしょ。そうするとさ、
スタジオスモーキーを
だから1日2
週してもらったら1年
いけるわけですよ。
まあ、聞いてる人 の、 知的レベルも大した高くないから一回全部聞き終わってもらうと 1の頃の話はもう忘れるわけでしょ。
ちょっと知的レベルも大した高くないからってそれ DHC みたいなお客
様
は
僕からって。いやもう、いやでもね、これ聞いてるやつは大した頭じゃない
よ。やかましいそういうこと言わない。
これ面白いと思ってる時点でちょっと自分を疑え。お前みたいな。
そういうこと言わない。
今ポチろうとしてるお前ちょっと疑えよ。
ポチれ加工音源買ってくださいよ。これ本当に安いよ。これ5500円だよ。7年分が
ポッドキャスト、ここにいる人はみんなポッドキャスト聞いてるわけじゃないですか、はい、ポッドキャスト聞き始めて何を思うって足んないって思うんですよ。
なるほど。
あ、聞くものが全部更新されちゃってこの先聞くものがないっていう、
ね、
この枯渇感、
移動が多いと特にそうだよね。
で、あ、これまだ聞いてなかったって思った時の安心感、
うんうん、あるよね。
ストック持っときましょうよ。
あるよね。持っときましょうよ。これ
なるほどね。
もういくら聞いても5500円ポッキリ、
うん、あ、ポッキリですね。
ポッキリですよ。
もうサブスクにしちゃったらかも、うん、そこもう
なんか悪い。サブスクじゃんそれ。
いやだから5500円じゃなくて、
うん、売り切りじゃなくて。
そう、売り切りじゃなくて。
だから
500、月500、
500円で聞き放題。
聞き放題
それどうやって
どんどんどんどん増えていくから。
そんじゃ損じゃないですか。だってい
やどんどん増え
ていくから。だっていくらで売ろうとしてんの。
5500円。
でもだって月500円だったら年間6000円だからそっちも高くついちゃう。
その代わり自分のところにストックしてる音源じゃなくて、そのなんかクラウドから。
そうクラウドから。
これさー、
それ、そうそう、たかだかのディスク容量食いませんっていうアピールだけを。
これさ、いやあれだよ、さくらさんの配信アプリ貸してもらわないとできないよ、う
ん、でどんどんどんどんほら毎週増えていくわけだから、
う
ん、
確かに
サブスクで
いいよね、うん、それはそれありだよね。
だって5500円ちょっと払えないし、
払ってよ
月300円
で300円で。
いやいや構わない。
いやでもスタジオスモーキーの聴衆者はもう年5500円も厳しいっていうような人ばっかりだと思うよ、うん、
それでもね毎年毎年さ、ね、
あのたぬきそばにしようかわかめそばにしようか悩むようなそういう人
ばっかりだと
思うよ。
そういう人たちばっかりだと思うよ。
毎年毎年ね、こう1年分更新していくじゃないですか、
はい、
で今やってるのは、はい、フルパッケージのバージョンとその年に前年に更新した部分だけバラ売りするんですよ、うん、これをね毎日利益に買ってくださるリスナーさんいらっしゃるんですよ何人か。
ありがとう。
頭がおかしい。
やかましいわ。やかましいわ。やかましい
わ。頭がおかしい。
ありがたいでしょ。
ありがたいですよ。
いやリピーターがいるんですよ、ね、
いやちょっと我々には、うん、
マウスを持ったらクリックしちゃう人だね。
そうね。高い意味で。いやもうだってその
パーキンソン。
いやもうその人たちあれだと思うよ。壺だらけだと思うよ。もう絶対あの20万の AGA の治療受けてるよ。
俺じゃねえ。絶対それで。
ね、そこそれだけだね。
俺生えてきたでしょ。
生えてるよ。
生えてる。
生えてるからさ。全然生えてきてるんです。
かなり生えてる。
だから20万払う必要ないから。
いやいや。
だからそういう人がスモーキー聞くんだよ。そういう人がスモーキー始めてそういう人がスモーキー聞くの。うん、
まあまあ、あのちょっとサブスクの話からこんなふうに広がっちゃいましたけど、うん、
本当に20万払わないほうがいいよね、
うん、まあそれはまた別途で相談乗りましょうよ。あの本当に、ね、多分2021年今年もねやっぱりサブスクの勢いって多分ねもう 増えることがあっても減ることはないはずなので、
うんね、もう、うん、悔しいけどやっぱり YouTube もプレミアムになるんだろうな。
なるよね。
なるんだろうな。
一応仕事柄やっぱりそう YouTube とこうたまに見なきゃいけないから、ねねうん、見てるけどやっぱりうんと思うよね、うん、でもあれがテレビに変わるものにやっぱなって
る。いやなもうなってるでしょ。でテレビ今さスマートテレビじゃん、うん、要するにあのテレビの中にさもうネットフリと YouTube
アンド
ロイドみんな入ってるわけだからね。だからテレビっていうのはもうもはやもうモニターになってるっていう。
だから本当にねなんていうかテレビで YouTube 見るじゃん、うん、普通に、
うん、
で普通に見て、うん、でテレビ見ようか、まあ、YouTube 見ようか、うん、Netflix 見ようか、うん、アマプラ見ようかっていう、うん、だからテレビはもう
そういう、うん、そうなっちゃってるよね。
で結構オタクだからさ、かえって YouTube の個人が作った、うん、あの素人のオタクの動画の方がやっぱ楽しいのよ。
なるほどなるほど。
そう、なんかそのちょっと一回回ってになるんですけどやっぱり、うんYouTuber の動画とか見てると毎回一人の人がワンカメでソファに向かってカメラに向かってっていうのばっかり見てると、うん、たまにこうテレビとか見るとやっぱカット割りもあるし、
その
通り新鮮だなっていうのと、あとはそのさっき言ったような途中に挟まれる CM とか、あの自分が取り上げてもない話題をニュースは勝手に選んでくれるわけじゃない。だからそこってそのなんていう
か、
うん、
分かる、
そのソムリエっていうか、う
ん、やっぱプロなんだよね。
だからね、その見せたいものだけじゃなくて、こういうものも好きでしょっていうものをちゃんと出して来れてるよ。
本当にそれだから、たまにだから朝のニュースと報道ステーションぐらいたまに見てればいいぐらいでやって、それ以外のものは全く必要ないような気がしてて、う
ん、今だからその地上波の番組でもやっぱりこの上と下がやっぱりすごくくっきりしてるよね。
だってグルメ番組とかほとんどさグルメの通販と絡んでたりとか、
そうそう絡ん
で
る
から、
ね、そういうのはもう面白くないけど、うん、
やめてほしいよね、
うん、まあ、こういう時だからこそその海外の取材番組みたいなの、うん、横番組みたいなやつでもいいけど、ああいうの見るとやっぱカメラ割りもしてるし、
うん、
ちゃんと綺麗に撮ってるし、まあ、楽しいなとか、あとその NHK のあのドキュメント の, あの海外 の, あの、うん、まあ、昔は世界遺産とかああいうのしっかりしてるよなって、こういうのばっかりやりゃいいのって思うんだけど、
モヤモヤサマーズだったら相当良かったよね、あれね、う
ん、いやその通りですよ、おっしゃる通り
とか、
アドマチックもいいですよ、あれ相変わらずいいですよ。でそういうね、なんかこうキラリと光る番組はたくさんあるんですけども、うんうん、あのさっきのあのさっきというかその日本の今の社会、うん、要するにの分厚い中間層が、ね、崩壊したみたいなことあるじゃないですか、うん、結構地上波もそういうとこあるよね。
あるだって今面白い地上波ってタモリクラブとかってほとんど、ね、構成的に YouTube の番組って一緒じゃない
ですか、まあ、昔からあるその流れがあるよね。
ああいうのしか今ほとんど、うん、
ただもう俺一言言いたいね、うん、ワイドショーあれやめてくれっていう、
あ
れはもう害悪だよ、ね、あれは害悪、
コロナがねっていうか、ね、どれだけ騒いでんだよ、
あれ見て、あれ見てるやつってさ、じじばばっかだよ、暇な、ぶっちゃけ、でそいつらがさ、そいつらって言っていけねえな、その人たちがさ、その
分かる
先導的なその報道とかでもう、うん、頭おかしくなっちゃって、
なっちゃう
だってさ、もうわけわかんないよ、あの番組、うん、ワイドショー、
そう本当にわけわかんないですね。あ、やめてほしい、
あれ害悪だよね、うん、で視聴率取れるから、視聴率取れる番組ってさ、やっぱり放送局はやっぱやらざるを得ないじゃない
ですか。でもさ、それちょっとそんな番組にさ、うん、スポンサーする企業は
じゃ
スポンサーだから見てくれるし、
見てくれるから
その CM 見たら、うん、盲信しちゃう人が見てるから、そうそうそう、余計出したいんですよ。
そう
まあそうなんだけど、
だって情弱のやつにその CM 見せたら買うわけじゃん、
う
ん、情弱が見ると分かって
るから、意識高いやつしか見てないところに広告出しちゃって、うん、そいつは冷静な判断しちゃうから意味ない。
だってさ、あの辺のワイドショーのさスポンサーの例えばね、
まあもうライオンとかね、
いやそれもあるし、あと何外資系のさ保険会社だよ、
ね、
80世代にも入る保険みたいな、
う
ん、
そうそうそう、
そんなのがたくさんあるわけだよね。だから結局そういう
80で保険入ってどうするの、
視聴者がもう、もういいじゃないって話だな、そういうのって。ちょっとメディア論、最後メディア論になっちゃいましたけどね、うん、まあ、いろんなサブスクのサービスがありますので、皆さんぜひいろいろ試してみていただければと思います、うん、はい、ありがとうございました。
そう、
ありがとうございました。スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思いますので
今期たかもたまに
脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com 皆様のご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。バッタヤyou